しごくりラジオ。
こんばんは、しごくりラジオの大橋です。今回もしごくりラジオを始めていきたいと思います。今回ですね、ニュースからピックアップというわけで、アンカーですね、あれなんだろう、モバイル機器ですか。僕も使ってますね。ワイヤレスイヤホンアンカーかな、これアンカーだと思いますけど、違ってたら怒られますね。いや、アンカーですね。まあ中国のメーカーだと思いますが、なんだっけ、あ、そうで、そのアンカーがですね、東京ですよね、主要同盟ですかね、詳しくはないですけど、主要同盟ってちょっと、遠い位置になっている気がしますが、とりあえず、カフェをやるというわけで、そのニュースから X が気づいたことを、ピックアップというか、共有していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、しごくりラジオの大橋です。今回ですね、まあ、アンカーがですねカフェをやるということで、まあ、そこのニュースからの気づき、関連することを、引っ張り出してね、まあ遊んでいくというかね、共有していく、まあ、何か学びになればヒントになればと思います。まず見た時に、見方としては何だろうなってことですよね。ニュース見た時に何だろうなって思いました。でアンカーを知らないともう引っかからないと思いますが、アンカーというのをですね、まあ、使ってたり知ってたりします。でまあこちらですね、名古屋でもですね、実は、小売アンカー店舗ができてたりして、まあ何回か見たりしています。まあもちろんしょっちゅう行ってないんですけどね。でアンカーの要は製品を置いている、まあ例えばその当時は2000、これいつだったか、2017年か18年か、ちょっとリリースも見てるんですけど、2018年って書いてますね、公式リリースに書いてあるんで、まあそうなんでしょう。要は7年前ぐらいからですね、直営店を増やしていってて、今35店舗あるみたいですね。35店舗あるんだ。で、名古屋にもありましたし、できてましたんで行った気がします。でまあ、理解では、まあ、アップルストアじゃないんだけど、そのメーカーが直接直営店を出して、まあ、直接その自社の、まあ、ブランドといったらいいですよね、世界観、どういう、ものがあるのか、まあ、直営店なんで、コントロールしやすいですよね。コントロールしやすいっていうのは、まあ、例えばその家電量販店に置かれたらなかなか埋もれるじゃないですか。であと、まあ、アンカーって どちらかというと EC というかですね、EC しかなかったような気がしますけど、当時直接ねお店に行って買えないじゃないですか、ないから直営ってないんで、そんな感じだったと思います。はい、まあ、D2C と呼ばれているですね、その直接物を売る、EC で売る、もしくは EC モールとかじゃなくて自社 EC のみで売るみたいな感じと、それしかないっていうのが D2C ですね、っていう風に、言われていたと思います。最近聞かないですね。もう当たり前になったのかもしれないです。はい。で、まあそういう中でですね、まあ、リリースではですね、特にその、まあ小売店舗じゃないですか、それでも。アップルとかって、まあ僕も行かないですけど、アップルストア行かないですけど、その、行っても別にね商品置いてあって話してっていうことであって、まあ、知らないですけど、なんかお茶飲めたりとかはないはずですよね。でこのアンカーマスト&カフェっていうのはですね、まあ本当に、コーヒー飲んだり本当に、フードというかご飯食べたり、当然ですけどその充電できたり、ね、するってことで、まあ自社でアンカー、そうですね、ライトニングケーブルとかも僕使ってますね、使ってたりいろいろしてますけど、そういうのが触れたり、使えたりするから当然小売もできるというわけですね。だからアンカーストアもあるし、今までの小売店もあるし、カフェも兼ねてるってことで、なんか見た時には東京っぽいなみたいな感じもしました。なんか充電っていうことで急速充電エールみたいなのもあるらしいですよ。面白いですね。で、ここでですね、まあ面白いなと思って見てて思ったんですけど、いくつか思うのが、まあ、例えば、競合と言ったら怒られるかもしれませんが、例えば、エレコムっていう会社があります。エレコムは日本の会社だと思います。はい。で、エレコムですね、エレコムストアじゃないけど、やってるんですよね。で、 まあ、これなんかちょっと言い方失礼なんですけど、これエレコムのそれやって誰か来るんだろうかなと思ってるんですけど、まあ、ちゃんとごめんなさい調べてないんで、このあたりは分かんないんですけど、エレコムのね、そのエレコムもいろんなところにで、見るようになってまして、いわゆるこの直営店だと思われるエレコムショップなのかながあって、そこはエレコムの製品だけではないかもしれませんが、まあ、エレコム製品を中心に置いてある、もしかしたらエレコムだけかもしれないですけど置いてあるんですよね。これも面白いなと思ってます。でここまで、リサーのあなたで聞いてきて、あ、なんだメーカーがただ直接店舗でやるだけだよねって思う方もいるじゃないですか。まあその通りなんですけど、あのこれ結構とかかなり大事で、メーカーって何かっていうと物を作ってるわけじゃないですか。まあキーボードしかり、このねデジタルイヤホン、なんだっけ、モバイルバッテリーとかね、いろんなもの作るじゃないですか。ヘッドホンとかね作っても、その他との違いって何かって言ったら、EC サイトとかだったらもそうですし、まあ、インフルエンサーとかもそうですよね。 YouTube とかもそうですけど、まあ、見た目、デザイン、価格、機能ぐらいしかなくないですか。あと何で伝えます。でなんか Apple 製品がすごい好きな人がいるじゃないですか。聞いてる方はもしかしたら好きかもしれないですけど、何がいいんですかっていうね。デザインだよとかなんか分かりませんけど、でも結構ですね、その、まあ、選ぶものってもちろんその好きなものを否定するわけじゃないんですけど、そこまで情報がなかったりして、調べてって、まあ、それで好きになったり、っていうか選択肢がなかったりするってもありますよね、うん、でそういう時に情報を伝えられるってことだけでも強いんですよね。だから、まあ、まあセブンイレブンじゃないですけど、コンビニ大手って、まあ、あのコンビニって売る力が強いわけじゃないですか。置いたら売れる、まあ、あとコンビニじゃなくても100円ショップとかですよね。ダイソーが、一番だと思いますが、そういうところに置けば売れるから、メーカーは、まあ、安価じゃないけど、皆さんがやってるか分かんないですけど、その通って、採用してくださいってことを多分やってるわけですよ。まあ、知らないですよ、それ実際にやってるからね。実際に置かれると3000店舗とかね、まあ、5000店舗かちょっと分かりませんけど、そういったところで、置いて、まあ、全部すぐ売られるか分かりませんが、流通網に乗って、流通ですよね、自社のメーカーとして作った、100円ショップものが売れるから、まあ、ものすごい、利益というかね、売り上げになるわけですね。利益はちょっと分かんないですね。買い叩かれるかもしれないし、ちょっとそれはあの分かんないです、うん。実際に聞いたわけじゃないですけど。まあでも、あの関係性があるわけですね。だから、それこそ、良くも悪くも、コンビニ、例えばセブンイレブンで売っている、まあ、例えば、僕は、なんだっけ、あれ。ウィルキンソン炭酸とか好きなんですけど、ウィルキンソンっていうラベルを出さずに、あのなんていうの、セブンのプライベートブランドとして、でも裏を見たら、ウィルキンソンはアサヒ飲料なんですが、アサヒが出てったりするわけですよね。なんかそんな感じですよね。だからプライベートブランドがいいわけじゃなくて、結局裏でメーカーが作ってるってわけで、メーカーからするとブランドを出せないけど、あのプライベートブランドにしないと置いてくれないとか、その力関係はもはや、僕が知るところではないんですが、まああるんでしょうね。完全対等ってはなかなか、ない、ここはね、どちらが強いからダメとかね、そういうことを言いたいわけじゃなくて、関係があるってことですよね。であればその対策というか、をやらなきゃいけないわけで、ってなってくるんでしょうね、きっとね。まあ、このあたりはちょっと分かんないです。詳しい方はもっと詳しいと思います。で、まあ、そういう中で、まあ、エルコムとか思い出したり、したんで、もしかして、気になる人はぜひ調べてください。で、なんか、面白かったらぜひフィードバックしてもらえれば嬉しいですが、ここでですね、一つだけポイントとして、ポイントっていうか、世界観ですね。ここが多分ポイントで、まあ、例えば僕がですね、スナックミーというサービスを使ってるんですが、このスナックミーもですね、実は、D2C ですよね。お菓子のサブスクってことで、毎月じゃなくて4週間に1回か、お菓子が届けられるんですよね。でその時にじゃあスナックミーっていうのがいいから買いに行きましょうって言ってもないんですよね。買いに行ける場所ないです。でローソンと一部提携したとかはあれだったと思うんですけど、多分ちょっと見かけたことないんでちょっと分かんないです。都内限定かもしれないです。あと都内に、直営店がありますと、はい。で世界観を作るには北野大臣コーポレーションの木下さんって方が、あるインタビューで書いててその通りだと思ったんですが、EC とかそういうネッ ットでの販売がそのねこの北の達人コーポレーションって党が得意というかやってると思うんですが、作れないみたいなことを確か書かれてたんですよね。これもリンク貼っときますね。はい。で、でその時にたまたまですねアンカーの話も出てて EC から入ってってそこで、商品を印象付けてそこからブランドを作っていくみたいな話なんですよね。で要は何悪臭みたいな話、まあ、要は悪い手ってことが何かっていうとですね、EC とか商品があって、まあ、まさにメーカー的な考えですがいい商品があるんだ売りたいよ、まあ、いわゆる 2C としておきましょう。一般の消費者の個人の方に売ってるようなものですね。それを、いい商品があるから売れるからそのネット上で世界観やブランドを作ろうみたいなことです。でもそれって多分あんまりうまくいかないか多分うまくいかないんですよ。だから多分アンカーも最初って商品群って多分少ないと思って、最初何か分かんないです。もう本当にライトニングケーブルだったのかな最初買ったの、僕も覚えてないんですけど、そのケーブルとかもう本当にその限られた商品で、本当にスマホの付属アクセサリーメーカーぐらいのね、スマホ、あ、ごめんなさい、付属品ですよね、付属品みたいな、そんな感じでした。はい。で今は分かんないです、いろいろ作ってる、あとモバイルバッテリーとかねあって、でそういうところの商品展開ってのもあると思ってて、他の商品欲しいなみたいなのも出てくるわけですよね、それ買ってっていいならね。だから機能とか商品に特化してそこで、認知してもらって、まあ、それって本当に商品がいいってだけなんで、そんな商品の世界観なんかどうでもいいわけですね。それはデザインがめちゃくちゃダサかったらダメなんでしょうけど、あと価格がねめちゃくちゃ高かったらね、またなかなか手に届かないかなってなると思うんですけど、そこが、まず突破をして、で次に直営店で、その世界観というか、見て取れるっていうことで、買いやすくして、そうですよね。でそれもあれじゃないですか、EC で買ってて全然行く必要ないよっていう、まあ僕もそれに近いんですけど、そういう人はいらないじゃないですか。でも知ってる人があるんだ行ってみようってことが大事だし、誰かを連れていくこともできるし、困ったらそこで買うこともできるっていうのはだいぶいいじゃないですか。だから直営店はそんなに増やせないと思うんですよ、ね、たくさんね、そのなんかカフェみたいに増やせないし、そのたくさん増やしてもしょうがないっていうのもありますよね。で次でやっとっていうか、さらにそれを、まあ進化というか加速するためにもカフェなのかなと思ってて、よりそのなんだろう、多分データって言ったら怒られるかもしれないですけど、ライトニングケーブルがどういうふうに、使ってるかとかをそのお客さんと話して分かるとか、その現場がより分かるとか、充電でどういうことが分かるっていうのも、まあ、実際にそんなことやってると思うんですけど、さらに、自分たちが想定しないですよね。要はメーカーサイド供給側の研究とか開発ではない、その視点ではないものがお客さんサイドから見て使う、まあ、例えばですよ、ありそうなので、ライドリンケーブルとかってちゃんと束ねて使ってる人って、まあ、いると思いますし、僕も束ねたいんですけど、でもなんかもうごちゃっと全部突っ込んで、ケーブルのところ確かにこれだと悪くなるよねっていうのがあった時に、いやそれはもうお客さんが悪いんですよっていうのもありですけど、いやそういうふうに雑に使っても使えるっていうコンセプトでいきたいなら、それはアイディアになるじゃないですか。例えばですよ。であとはお客さんとのなんか会話から見られたり、もしくはそのでギャップですよね、まあ、認知を上げるっていう意味では、そのカフェを利用しようと思ったらたまたまアンカーで、アンカーってあるんだって気づいて、そこで初めて知るとか、そのなんだろう、試行というか試してね、やってみるっていうのを気づいたりする。そうそうそうそう。なんかそういう他のねメーカーとはまた違って情報が入ってきて、そのカフェでの接客とか、充電したりとかね、あと仕事をするところでなんかこう世界観が作られていく。世界観って言ってますけど、要はイメージってことですね。そのアンカーっていう会社企業に対する全てのイメージが、初めてだったらそこから、得られるようになるような気がしました。はい。でこれってなかなかですね、戦略とかなんか仕掛けるってことはないでやらないし、むしろ、やっていかないと埋もれてしまうとかもあるし、他とは違いってこともあったりするんでしょうし、その分かんないです、グローバル展開とか資料まで見てないし、公表されてるか分かりませんけど、なんかあるんだよなっていうふうに、思いました。はい。なんでそのなんだろう、カフェの店舗展開をするみたいな そのカフェっていう事業をやってるところがやってるわけじゃなくて、メーカーがやってるっていうところが非常にポイントなんだよなと思いました。そしてそれが直営店っていう小売りだけじゃなくて、さらにカフェでっていうその展開するですね、事業展開、いわゆる業態か、事業業態が違うっていうのも非常に面白いところなんじゃないかなと思います。そしてまあ世界観ですね、イメージ、その企業のイメージを作るって意味では、まあ完全に僕も同意してるんですけど、そのネットとかオンラインでは、なかなかイメージがしづらくて、なんかね、ブラウザーとかなのかアプリとかゲームなのか、難しくないですか。だからゲームってそういう意味では世界観作れやすいじゃないですか。このゲームの世界観みたいなって多分作れて、根強いファンがいるところはその世界、ゲームの世界に魅了されてるんで、そのね、ものができたりするわけですよね。でゲームやってないとちょっと分かんないかもしれないですけど、でもゲームとかもそうだし、まあ別にエンタメ全般はそうだと思いますよね。アニメ、映画、漫画なんでもいいですけど、それも世界観作りやすくないですか、映像を使ってね。だけどそのなんだろう、なんだ、例えばこのワイヤレスイヤホンはアンカーありますが、これをね買うときに世界観作れます、どうやって作ります、あの商品説明とか動画はもちろん作れるんですけど、あとね最近あるそのショート動画でなんかやっても言ってもいいけどっていうところじゃないですか。あとインスタグラムとかのそういう SNS で画像とかその誰かを起用して、こういわゆる広告ですね、イメージやっても、もちろん世界はそこで一瞬で作れるんだけど、それが安定的に供給としてイメージを出し続けるかっていうと、あの弱いわけですよね。まあ、あとこう、費用的にも大変なわけです。そうそう、そういうところで、お店っていうのはですね、まあ、こうある種広告として使ってるかもしれませんが、広告としてもその広告的だと思わないし、その当たり前だと思うんですけど、自社でやるわけだから、そのね、なんだろう、その広告メディアではないわけですね。そのテレビとか、ね、いわゆる YouTube とかね、プラットフォームとかネットとかではないわけなんで、いやそこがですね非常に面白いところで、アンカー側からすると自由に世界観を作れるわけですよね。でもちろんそれがあのイメージしているものでなんか全然違うものでなんかファンシーでなんかすごい原色みたいなのでもないと思いますが、スタイリッシュ、スマート、まあビジネスパーソン向けってことなんで、シックな感じかもしれませんが、まあそれは分かんないですけど、そういうものをまあ作ってしっかり伝えていくということができるっていうのが強いなと思いました。だからある種のもっと深読みすれば、リアルにできることってそういうことだな、世界観だし、オンラインにできることは逆にその強みですね。 EC とか商品とか、自分のサービスをその届けてね、伝えていくってことができるような気がしました。はい。だから例えばじゃあこのポッドキャストっていうのも世界観とかイメージっていうのはラジオが多分結構僕は強いと思ってますが、何か物を売るとか商品サービスを売るっていうには一点伝えるにはちょっと弱いかなと思います。もちろん話としてこの点だけ伝えたいですよとかいうことはできるんですけど、それは世界観になるのかなっていうと、まあ、ちょっとよく分かんなくて、仮に世界観を作りたかったらそれをずっと続けていくことになるから、なんていうんだろうな、まあ、それはそれでなんかね、長時間接触するっていうだけでしかないかなと思いますので、それはしやすいって意味ではありかもしれないですよね。だけどじゃあさっき言ってたようなスナックミーとかエルコムとか、ね、例えばダイソーとか何でもいいですけど、それでなんかポッドキャストあったら聞きますっていうことなんですよね。でも確か俺、そうやって言っときながら、ウェルシアかどこかが店内、ポッドキャストとかラジオなんかやってて、それは広告効果みたいなのが結構出てるみたいなのがあったんで、このあたりもちょっと貼っておきたいと思いますんで、なんか気になるものあったらザッピングですかね、なんかピックアップしてみていただければいいかなと思います。ちょっとあの貼り忘れてるものがあったらごめんなさい。というわけでですね、今回以上となります。こんな風にですね、四国ラジオ、まあ僕はですね、なんだっけ、こういうニュースとか記事とか、まあ人の話もそうですけどから、読み解くというかね、まああんまり、ね、大層に構えないんですが、なんかこう考えていく、アイデアやヒントや社会を考えていくっていう風なことを、まあ日々やっていますので、ぜひよろしければ、いいね、フォロー、いいね、フォロー、はい、 コメントレターと、ご自由にお待ちしておりますんで、以上となります、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。しごくりラジオ大橋でした。失礼いたします。